恵み深い父なる神様、一歩ずつ寒い冬が終わって暖かな春が近づいていることを感じますが、今日も一堂に会して、またはインターネットで、あるいは病床で、一人の神様をあがめ、見つめ、感謝し、賛美し、祈りを捧げ、共に聖書を開けるこの祝福をありがとうございます。先ほど祈られましたが、どうぞ受験生の一人一人を祝福し、ご家族を守り、万全の体調で神様の恵みの中で、その試験を受けることができるようによろしくお願いします。また今週もそれぞれの職場で、また地域で、家庭の中で、学校で、一人一人に、あなたが私が一緒だから、何も恐れないで、祈って信じて、一歩ずつ一緒に前進しようと、豊かにまた深くお語りくださるようお願いします。もしも疲れ切ってこの翼の教会に身を寄せた方がおられたら、あなたが祝福してくださって、心を強め、体を癒し、また道を示し、祝福の一週間となるように、泉となるようにお願いします。天皇お父様、新年度の素晴らしい歌がまた一つ生まれました。神に与えられる志を一人一人がしっかりと握りしめ、見つめ、神様に期待して、やがて実を結ぶ素晴らしい一年となるように、大いに祝福してください。これからご一緒に聖書を開きますので、よくわかるようにお助けください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日のタイトルは、ヤコブという人の人生を学んでいますが、20年ですから皆さん、いや誰でも人生下積みあると言っても20年って言ったら大きいですよ。ヤコブの苦節20年、皆さん覚えてますか。ヤコブは半分身から出たサビ、しかし神様のご計画もあって、ふるさと、自分の家に住めなくなって、追い出されたというか、出ざるを得なくなったというか、父を傷つけ、兄を騙したものですから、そして旅に出た。そっからの20年が散々な20年です。騙す人は騙されるんです。自分が騙したことがどれほど罪深かったかなと、頭で知ってるのと思い知るのでは天地ほどの違いがあるんです。これほどのことを自分がしたのかということ、さんざっぱら知らされて、そして身も心もボロボロになって、新しいヤコブに開花して、古い殻を脱ぎ捨てて、ヤコブがイスラエルに名前が変わる、助走のところですが、もう少しです。しかしそこでは20年がありました。皆さん、聖書を見ると人生はもとより旅ですが、昨日私はちょっと旅をしました。謝りました。ちょっと最初チケット取ってたんですね、甲府っていうところまで。3回目か4回目なんですが、甲府は電車のチケットをちょっとキャンセル料払ってキャンセルして、突然車の方が、次は日曜日だし、いいんじゃないかと思ったんです。4時間と見たら誤って、結局昨日朝出て帰ってきて10時間車の中に行き帰りいたんですね。しかし人生は旅です。いいこともちょっと悲しいこともありました。悲しいこと、それは私は新しいものを買ってもすぐ履いたり着たりしないんですよ。古いものから着たり履くんです。でだいぶ前に買ってた靴があって、革靴いつ履こうかなと思って、私の目に留まったので、今日がいいんじゃないか甲府でと思って履いたんですよ。今日それ履いてきたんですけども、そうしたら甲府の教会でちょっとつまずきましてね、革靴に傷つけちゃったんですよ。なんか深い悲しみが私の心を襲ったんでした。悪いことがあるといいこともありますよ。旅には、帰りに佐野というインターメンなんか言ってあれですが、割とラーメン美味しいんですよ。佐野インターが私を呼んでると思って、家で食事をしないでそこでラーメン食べようと思った。そしたらそこで380円高のカツが売ってるんですよ。三元豚とか書いてある。それに普通はカツしか出ないのに、私いつもズーズーしく、キャベツつかないんですかって言うと、いつも出してくれるんです。今回はキャベツつかないんですかと、これにはつきませんよって言って、引く私ではなかったんです。じゃあ有料でもつきませんかって言いましたら、 じゃあこっそり無料でいいですよって、あ、いいこともあるんだなって。皆さん、人生の旅は思わぬこともあり、嬉しいこともあり、悲しいこともあるんです。じゃあ、今日の要点を出していただきましょう。ちょっと今日長く書いてしまいました。ヤコブの旅、それを見ると、そうだ。地上の人生はみんな旅路なんだけど、天のふるさとに行くまでの一時の数十年の旅なんだけど、一言で言うと訓練の旅なんだ。天国に来るまで人物を作るには時間がかかるんですよ。インスタントじゃないんですよ。すき焼き場じゃないんですよ。20年かかるんですよ。この人物が出来上がるまで、神様はヤコブにはヤコブ、私たちには私たち、だから2番目、それぞれの訓練があるんです。なのでヤコブだけじゃないんです。登場する今日のちょっと容姿端麗とは言い難かった、目が弱かったっていうから、本当に視力なのか顔なのか結婚できるような状況じゃなかったのか、レアという人がヤコブの奥さんにあてがわれた。これしんどいと思いますよ。好かれてもいないのに、親の算段で全然知らない男性のところに騙すようにして自分が送られて、案の定ご主人からは冷たくあしらわれて、しかし神様がレアを顧みたんです。一方、容姿端麗な美しかった妹のラケルという人、彼女と結婚したかったヤコブなんですが、彼女はまあヤコブとの結婚を通して思わぬ自分を発見するんです。嫉妬深い自分、なんかシーソーが逆転したようなんですよ。まあ姉をこれほどまでに嫉妬するかっていう、自分自身の罪に直面させられて、しかし神様はレアに時間をかけて、この人は赤ちゃんが生まれないんじゃないかなと思ったら、最終的にヨセフとベニヤミンって、これからヨセフの物語になってくるんですから、最後に十二部族の最後の方の誕生は彼女からだったんです。そういうわけでみんな学ばないといけないんです。そうか、神の主権だって。ヤコブは長い旅を通し、俺様が私のやりたいようにダメダメそれダメ、神様の主権。おじさんのラバンは自分がいいようにヤコブをこき使って7年ただ働きさせて、さらに7年ただ働き、騙して騙して、本当に欲深いおじさんだったんですが、最後はヤコブを殺してやるっていう顛末のところで、さっと神が介入し、事の善悪を論じるなって、ピシャッと、ああ、どんなに自分が強引でも神様の前には服さなきゃなって勉強しなきゃいけなかった。レアもどうせ私なんか容姿端麗じゃないんだし、どうせ報われない人生なんだしと思ったら、ご主人にも好かれないしと思ったら、神様が祝福してくださって、全ては神様だって。またラケルも、ラケルは自分は容姿端麗で恵まれてと思ったら、人生そんなに甘くない、とんでもないドロドロの家庭内、なんだか大奥みたいな、昔のヨーロッパの王家のような、そういう物語の中で、自分ってこんなに嫉妬深かった、こんなに醜かったと勉強させられた後にヨセフが見ごもるんですよ。だから神様はそれぞれの人生に、あなたは、あなたもそなたもみんな勉強しなさい、神様の主権なんだって。さあ、今日本当は29章全部読めばいいんですが、長いのでつまみ食いで申し訳ないんです。じゃあ今日の聖書の箇所を飛び飛びで読みましょう。次出してください。ご一緒に飛びまして17節読みましょう。はい。レアの目は弱々しかったが、顔立ちも美しかった。ヤコブが旅をしてたどり着いたお母さんの兄弟のおじさんラバンと言いましたが、そこにいた二人の娘、お姉さんは弱々しかった。これ健康かもわからないし、目の病気かもわからないし、容姿かもわからない。ちょっとこの人と結婚する人は現れるかな、果たしてと思ったか。子供は普通に考えたら難しいじゃないかな、生まれないじゃないかなと思ったか。一方ラケルは健康優良児というと叱られるかも分かりませんが、顔も姿も、まあ、健康で、そして美しくて。じゃあ次の節読みましょう。飛び飛びですいませんね。20節、はい。ヤコブはラケルのために7年間仕えた。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われた。結納って考えると分かりやすいんじゃないかという人もいます。まあお金の持参金もなく、おじさんのとこに裸一貫で家追い出されて逃げてきたヤコブですから、いくら甥っ子とはいえ何が欲しいか、ただで働くわけいかないだろうとおじさんに言われて、じゃあ多分一目惚れしたかも分からない、井戸で 羊飼いだったラケルを見て容姿端麗でしたから、なのでラケルをお嫁さんに欲しいけど、あなたにそれでは7年間労働で奉仕をしてお嫁さんにもらいたいと思ったんです。だけど大好きだから7年はほんの数日のようだったと書かれているんです。ところが飛びまして次出してもらいましょう。25節、はい、朝になってみるとそれはレアであった。それで彼はラバンに言った。なんということを私になさったのですか。私があなたに仕えたのはラケルのためではなかったのですか。なぜ私を騙したのですか。はい、皆さん、さんざっぱら父を騙し兄を騙したヤコブでしたが、ここに来て初めて騙される、傷を受けるという経験をしました。これは一回じゃない、これからずっと続くんです。だから騙すものは騙されるのね、人生の神様の方程式のように。ところで向こうではまだ電気もない時代で、よく中東ではベールしてる女性が出てきますが、ベールをしてしまいなら声も似てるし、お父さんは健康有料児のような妹の先に実はレアを夜中にあてがって、朝になってみたらそれは自分が空いて7年間使えてやっと結婚できると思った妹ではなくて騙されたおじさんに、そうして騙されたとはいえ結婚してしまったレアですから、追い出すわけにもいかず、おじさんのラバンに、だったら妹のためにさらに7年間使えたらいいじゃないかと言われて、まあ無駄な7年間合計20年おじさんのところで頭こずかれるような人生をずっとヤコブは送るようになったんです。と結論を言いましたが、皆さんだいぶ飛ばしましたのでちょっとお話をしますね。前回お話しました、ヤコブは家を追い出されて未来も過去も現在も不安の中で、突然天からはしごが降りてきて、はしごって下から上にかけるのに、天からはしごが降りてきて天使が上り下りして、神様が自分の石の枕の傍らに立って、私はあなたを捨てないと約束した。本当だろうか。あなたの子孫は東西南北に広がると言った。本当だろうか。この土地をあなたに与えると言った。本当だろうか。じゃあ皆さん、その次の章の29章の1節から10を出していただくと、じゃあ本当に主の山に備えがあったかな。本当でした。じゃあご一緒に1節2節読みましょう、はい、ヤコブは旅を続けて東の人々の国へ行った。ハランという国なんです、はい、ふと彼が見ると野に一つの井戸があった。そしてその井戸の傍らに3つの羊の群れが伏していた。その井戸から群れに水を飲ませることになっていたからである。その井戸の口の上にある石は大きかった。天涯孤独な、前にも後ろにも身動き取れないようなヤコブに天が開かれて、私は決してあなたを捨てない、あなたの子孫は祝福される、この地はあなたのものだって。で、本当だろうか、うまいこと言うけどもって、本当でした。そこに井戸があり、どこのものですかって聞いた。これから行こうとしているアブラハムのふるさと、お母さんのふるさと、それはおじさんのラバンがいるところ。ラバンを知ってますかって聞いたんです。そしたらラバンの娘も羊飼いで、来てますよと言うんでした。じゃあ2丸を出してもらいましょう。2丸、はい、ヤコブがまだ彼らと話しているとき、ラケルが父の羊の群れを連れてやってきた。彼女は羊飼いであったからである。10節、ヤコブが自分の母の兄ラバンの娘ラケルと母の兄ラバンの羊の群れを見ると、すぐ近寄って井戸の口の上の石を転がし、母の兄ラバンの羊の群れに水を飲ませた。これが決定的な出会いでした。もう感激しちゃって、この後示しませんが、ヤコブは大泣きして声を上げて、そしてやがて結婚をすることになる容姿端麗なおじさんの娘のラケルに口づけをする。そうするとラケルは急いで自分のお父さんのところに走って行って、そしてヤコブが来ましたよって、おじさんは受け入れるか受け入れないかと思ったら出てきて、抱擁し口づけをして、よく来たなっ と受け入れてくれるようになったんです。ああ、本当に神様の言ったことは違わない、神様が祝福すると言ったら祝福する、見捨てないと言ったら見捨てない、じゃあこのまま祝福されるかって、皆さん嘘くさい、人生そんなに甘くない。神様の祝福は棚ぼた式の、ね、天から次々と降りてくるものではなかったんです。このあとヤコブはおじさんの一癖二癖三癖もあるおじさんのお膝元で本当に傷ついて苦労して、人生は何なのか、自分は何なのか、そして神様は何なのかを勉強することになる。これがヤコブには必要だったんです。じゃあ30を出してもらいましょうか。さあご一緒に30読みましょう、はい、ヤコブはラケルを愛していた、それで私はあなたの下の娘ラケルのために7年間あなたに仕えましょうと言った。19節するとラバンは娘を他人にやるよりはあなたにあげる方が良い、私のところにとどまっていなさいと言った。20節ヤコブはラケルのために7年間仕えた、ヤコブは彼女を愛していたのでそれもほんの数日のように思われた。トントン拍子に話が進んで、じゃあ娘をあげるよって欲しいなら、じゃあヤコブはそのために7年間ただでってわけいかないし猶予期もないから、私はあなたに誠心誠意使いましょうと、で約束守りました。じゃあ40出していただきましょう。どうだったか、挙句の果てに騙されたんです。7年も使えて、こんなこと普通人はするかなって、予想外のおじさんの仕打ちでした。じゃあ40読みましょう、はい、朝になってみるとそれはレアであった。それで彼はラバンに言った、何ということを私になさったのですか、私があなたに仕えたのはラケルのためではなかったのですか、なぜ私を騙したのですか。26ラバンは答えた、我のところは長女より先に下の娘を嫁がせるようなことはしないのです。これは本当に嘘くさいんですが、27節、はい、それでこの婚礼の週を過ごしなさい、そうすればあの娘もあなたにあげましょう、その代わりあなたはもう7年間私に使えなければなりません。本当に嘘くさいんです。お姉さんから先にしか結婚させないしきたりがあるとかって適当なこと言って、ヤコブは結局2人の奥さん、お姉さんと妹を自分の奥さんにする羽目になってしまった。さらにそのために7年おじさんに使えなければいけなくなった。いやー、こんな風にして人を騙す人っているかな、親戚の中にって。よく考えたらヤコブもお父さんに対して私は長男ですってよくぞ騙したもんです。で、自分が父親をどれほど傷つけたか、傷つけられてみて深く自分の罪深さ、その重さを今頃になって味わい知ったと思います。またお兄さんに対しても自分は弟として本当に人の取るべき道じゃなかったな。やがてお兄さんと再会するときにヤコブは平身低頭、かつてのヤコブではなかったんです。のためにヤコブにはこのような経験を神様は通されたんだなって。今日は引用箇所が広いたくさんあるので載せませんでしたが、イザヤ書の言葉を以前皆さんに示しましたね。神様は下に根を張ってから植物の上に実をなるようにするんだよ、根を張ってから実を結ぶんだよ、時間がかかるんだよって。皆さん、神様の訓練は短い時間の訓練もあるし長い時間の訓練もあるかもわからないです。いや、先週私はこんな60年生きてきて初めての経験ありました。それは人ではない、鳥なんです。鳥っていう映画もありましたが、小名浜の海岸端を散歩してた時ですよ。カモメの大群が私の上にやってきたんです。私のことが好きなのかなと思ったら、何か爆弾を投下したわけじゃないけど、白い服着てた右肩にベチャッとね、雨は降ってないのにと思ったら、私初めてですよ、鳥が飛んで私に命中したのそしてせっかくの白い服が緑になっちゃったんですね。いや、人生にはいろんな訓練があるけど、鳥が来たら空中の爆撃を避ける訓練も必要かなと思ったりしたんですが、しかしですね、いいこともありましたよ。 先週ではないんですが、ちょっと役所に行って帰りにちょっと近くの極楽の湯ってこの近くにあるんです、あれ仏教用語じゃなくて聖書のパラダイスにしたらいいんじゃないかな、パラダイスの湯の方がいいんじゃないかなと思ったりしたんですけども、そこに入ろうと思ったらちょっと川口さんの容体の連絡が入って、ちょっとその前ですよ、私脱衣所でそこ100円入れて帰ってくるようになってるんです、あそこ。そして誰かが100円入れっぱなしてたんですよ。そしてまあ、私牧師でもあるし、まさかポケットに入れてジュース買うわけいかないから、そこの何ですか、働いてる店員さんに100円誰か忘れましたよって返したんですね。多分でも返した人にはいかないだろうなと思ったんです。それがね、多分ちょっといいことにつながったかなと思ったんです。入ろうと思ったらちょっと呼び出しがかかったので、そして私ずうずうしいから一応聞いたんです。お金払って入ったんだけど、まさか返してくれませんよねって言ったら、さっき100円返した人でしたから、いや返しますよって言って、そのまんまお金が返ってきたんでした。あ、100円を返したらもっと何百円か戻ってきたと思ったんでした。まあちょっとのことでも、あ、やがてこういうふうにした方が人生の折々にいいんだなと思ったりしたんです。小さなことでも何でも勉強と言われれば勉強ですね。しかし横浜の牧師会に行った時、こんな質問があったんです。神様に用いられる人物はどういうふうにして作られるんでしょうかって。いや、私はそれに対しては時間をかけて作るんじゃないのって言うしかなかったんです。やっぱり一夜漬けじゃないんですよ、即席じゃないんですよ。ヤコブに人を騙しちゃいけないよ、騙されると傷つくんだからってコンコンと聞かされても、自分が経験しなかったら何一つ身につかないんです。これだけの目にあってみて、初めて足を踏み外してはいけないんだこの点においてと、ヤコブは身についたんですよ。神様は一人一人を時間かけるんです。時間をかけて器を作るんですよ。だから根を張ってから植物も実を結ぶでしょうって。ヤコブは苦節20年、ヨセフという人は苦節13年、17歳から30歳まで牢屋にぶち込まれ、あるいは奴隷になって全然日の目を見なかった。それが大切な期間ですよって。そうすると皆さんは苦節何年ですか？神様はどのようにして自分を訓練してくださいましたか？天の御国の栄光の座に行くまで人生の旅路は一言で言うと訓練です。ああ、これは訓練なんだな、私の訓練なんだなって。まあ今回のオリンピックはさまざまな感動があって、高木選手という美穂選手って人でしたか、金も銀も銅メダルも取った。なんだか私全然知らなかったんですけども、もともと15歳か何かの時天才少女と言われたそうですね。しかし期待されてオリンピックに出たら一番のビリだったということで非常にショックだった。そうして次のオリンピックには出ることすらできなかった。そこから彼女は変わって、今回金メダル、銀メダル、銅メダル、いや単にメダルとは言っても長い物語なんだなって、苦節何年ってあるんだなって、だから私みたいに関心ないものも見ても感動するんだなって、神様も感動するんです。ヤコブ、お前はしょうもない器といえばしょうもない器だったけど、選んだものは選んで、私はあなたを選んで、おじさんのもとでは誰も耐えられないような、なんでこんな目に私会うかなって、あれは神様だったんだよって、神様があなたを訓練したんだよと思えば、私たちもどうしてっていうことは山ほどあります。どうして鳥の糞が私に落ちるんだとも思ったし、けれどもさまざまなどうしても、ああこれは神様の訓練だと自分に言い聞かせると、だいぶ捉え方が変わるんですよ。じゃあその訓練はヤコブにだけでしたかというと、いや、それぞれに訓練があるんです。それぞれのタイムラインがあるんです。今あの人は人生の春夏秋冬の冬の訓練、あの人は人生の秋の訓練、それぞれの訓練があります。さあ今日の聖書の箇所の最後の31節を読みましょうか。じゃあ戻していただいて29章31節読みましょう。はい。主はレアが嫌われているのをご覧になって、彼女の胎を開かれた。しかしラケルは不妊の女であった。とこだけ抽出してしまいましたが、もしも私がレアならですよ、やってられない人生の舞台ですね。好き好んで養子端麗でなかったわけではないんですよ。そして好き好んでヤコブの奥さんになったわけじゃないんです。お父さんが無理やり自分を押し付けたわけですよ。 そうして案の定旦那さんは自分に好意も関心も示さないで嫌われていたと書かれていますから、そうしたら誰が目を留めるんですかって、いいえ、神様がご覧になったと書かれているんです。なので彼女の胎が開かれて、次々と後に十二部族になる、そのうちの一人はですね、ユダといってイエス・キリストの祖先の部族ですよ。レアを通して神様は本当に憐れみ深いんだなと、神様の主権なんだって、顔は美しい、体が丈夫とか、人に好かれてるとか嫌われてるとか、そういう次元の計算の足し算引き算ではなくて、神様がそうなされたらなさるんだと、神様の主権がレアの人生にも注がれているんだと。じゃあ皆さん5丸を出していただきましょう。レアが解任した場面を飛ばしましたので読みましょうか。5丸、はい、レアは身ごもって男の子を産み、そのルベンと名付けた。それは彼女が主が担った、今こそ夫は私を愛するであろうと言ったからである。33、彼女はまた身ごもって男の子を産み、主は私が嫌われているのを聞かれて、この子を私に授けてくださったと言って、その子をシメオンと名付けた。次々に4人産むんですよ。ルベン、シメオン、最後はユダが生まれてですね。ああ、これは彼女が言ったように神様だ、神様がそのようにしてくださったのだと。皆さん、だからレアには、レアに対する神様の訓練と学び、教えがあるんです。あなたいじけないでって、どうせ私はこうやって生まれてきたんだからとか言わないでって、ご主人は私にそういう態度なんだから、だから絶対絶命一巻の折とか思わないでって、神様がいるから、神様があなたを見てるから、神様がするからって。先ほども言いましたが、彼女に身をもったユダ部族、後の十二部族の子孫からイエス・キリストが誕生するようになるんです。ああ、神様のご褒美かなって。あなたよく命を大事にして、投げないで、人生ここまでやったね。これが神様のあなたに対する報酬だよって。じゃあ皆さん、一方ラケルはどうでしょう。ご主人におそらく一目惚れみたいな感じですが、結婚するために7年もあなたをいるために使いましょうと言われたら、先にお姉さんがお嫁さんになっちゃって、自分は後から行って、しかもなかなか子供が生まれなかった。で、シーソーが逆転したようになってしまったんですね。ちょっとひねくれた彼女もわからないわけじゃないんです。6丸、最後の引用箇所読みましょうか。はい、ラケルは自分がヤコブに子を産んでいないのを見て姉を嫉妬し、ヤコブに言った、私に子供をください、でなければ私は死んでしまいます、というほどいじけたんです。こんなに嫉妬深い状況になったから、自分がそれほど嫉妬深い人間だったとは思いもしなかったでしょ。そういう自分が如実に顔を出したんです。2節読みましょう。はい、ヤコブはラケルに怒りを燃やしていった。神が、私が神に代わることができようか、お前の体内に子を宿らせないのは神なのだ。旦那さんはあまりにラケルが私にも子供を、子供を持ってから、私は神じゃないって言ったんです。3節読みましょう。はい、すると彼女は言った、では私の橋ためのビルハがいます、彼女のところに入り、彼女が私の膝の上に子を産むようにしてください。そうすれば彼女によって子供の母になれましょう、と思わぬ行動に出た。自分の女取りを旦那さんにお妾さんのように押し付けて、彼女に私の子供を宿らせなさい、と二人宿るんですね。そうしたら今度お姉さんのレアの方も、私の女奴隷もあなた身をもらせてくださいって、また二人宿るんですね。そしてその後レアにさらに二人宿って、これで十人生まれるんです。聖書で十二部族って言うんですよ。こんなドロドロとした大奥みたいな、大家のおめかけさん物語みたいな中で、最終的にラケルは解任するんです。だいぶ経ってから。そして生まれてきたのはヨセフと最後の愛するベニヤミンだったんです。で、創世記はこの後ヨセフの物語にずっと続いていくんです。そうか、神様は、 神様が試験なんだ、身ごもらないのも、突然身ごもるのも、しかも身ごもった子供は創世記の最後の人物になることも、全部神様の試験なんだと、ラケルも学ばなければいけなかった。レアも学ばなければいけなかった。さらに言うと、計算高い義理のお父さんにヤコブのなったラバンもそうでした。結納金しめしめと7年間ただ働きさせて、さらに騙してもう7年間使いさせて、その後態度が冷たくなるんですよ。そして見下り犯を娘たちにも突きつけられて、子供たちはみんな家を出るんです。その後殺意を持っておじさんは追いかけるんですが、まあ引用しませんが、神様が現れて事の善悪を論じるなとピシッと言われるんです。そして、ああ自分の言いようにするのが人生じゃない、神様の前にへりくだらなきゃなって。ヤコブもそうですよ。なんでこんな二人の奥さん、しかも姉と妹にサンドイッチのように挟まれて、ああだのこうだの言われて、もうドロドロして足がもつれるような人生になり、お父さんはますます自分に冷たくなるしって、もう前後左右また行き詰まるんです。そしてやがて創世記32章のヤコブは神様のもとにぐーっと出ていく、そこの準備段階が一つ一つ整うんですよ。つまり登場人物の一人一人が神様が主権なんだということを勉強していたんですね。さあ皆さん、人生で私たちはそれぞれが訓練、それぞれが勉強するんですよ。こんなこと言うと家族に叱られそうなんですが、私はやっぱり羽生選手にちょっとね、親近感を皆様以上に感じるんですよ。一つは1回目の金メダルは大震災の中で仙台の羽生選手が取った、グッときた。2回目は怪我をしてもう一つ金メダル取った。じゃあそれと牧師が何の関わりあるかって、私は大震災の後でここに導かれてきました。クロアチアで大怪我をしてそして立ち上がりましたと、ここまで家族に話すと、あなたは羽生結弦じゃないってばって言われそうなんですけども、まあ、しかしそれぞれに物語があるんだなって。まあ、オリンピックで私その場面は見ていなかったんですけども、小平選手という選手でしたか、女性のイーサンファとかっていう韓国で帝王と言われている人に勝って金メダルを取った時、ぬか喜び大喜びしないでシーッとして、彼女がいいレースするようにと配慮して、彼女のモットーはフェアプレーなんだそうですね、ズルはしないって。そして金メダルが確定した時に銀メダルの彼女にそっと寄り添って日の丸で包み込むような場面、ニュースで見た時、私は内容知らなくてもグッときました。なんでかって、彼女も随分自信を失って、もう自分は立てないと思った時、どれだけ彼女に慰められたかわからない、今度は私が金を取れなかった彼女を慰める番だって、それぞれいろんな涙を舐めてきたから、そういう思いやりになったんだなって。それぞれのやっぱり競技ですよ、それぞれの物語ですよ。私は昨日カトリックはさすがに震災前はあんまり行かなかった、全然行かなかったです。震災後何回か行きました。本当に震災は壁を壊すんだなと思いましたが、プロテスタントの人も何人か来てくださっていました。その一人がさっきの大学の先生でした。私たちの教会に毎年甲府の美味しいブドウを送ってくださって、30年以上前同じ教会だったんです。あれからあの方は教授になり、私は神学校に行って牧師になり、それぞれいろいろなことがあり、昨日はあんまり深く話すことはできなかったけど、30年って一口で言ってもそれぞれいろんなことがあった、ありすぎた30年だったなって。で、私たちはクリスチャンだから、それぞれ神様が主権のもとに、彼は彼を訓練し導いて、私は私で教えられて失敗してまた訓練されての30年だったんだろうなって。その前横浜に行った時、本当に驚いたのは、私は双葉町の出身なんですという人が来ておられて、教会で仕えておられる方でした。でその昔、ホレチェック宣教師が昔は学校で聖書の話できた時代なんですね、かなり昔。大変感動して、ぜひにも大野の教会行きたいと思って、双葉町から大野っていうのはあんまり遠いですよ。線路上をずっとトコトコ歩いて大野の教会まで行ったというんです。だけどまだ少女だったから勇気がなくて入れないで帰ってきたというんですよ。でその後、亡くなられた川口姉妹の双葉高校というところの川口姉妹が最初の女子学生だった、談判して入ったんだそうですが、 その後輩だったそうなんです。どうも話聞いてみると、それからずっと川口姉妹の後を追いかけて追いかけて、先輩先輩として本当に尊敬して、東京で洗礼を受けてクリスチャンになったそうです。ずっと東京で住んで、で東京で仕事がない時は川口さんのご主人の会社に東京でお勤めさせてもらって、だから開口一番、私は双葉町出身で、川口さんお元気ですかって、ついこの間亡くなったばっかりですがって、ということで、まあ、しかし私は川口さんの人生は最後はなかなか厳しい訓練だったなって、喉に管をつけて言葉も出ないし、なのになのに感謝を伝えきれないって書いたっていうのはすごいなって、天国の門の入り口を通る訓練は厳しいもんだなって思ったんでした。だけど川口さんには川口さんの神様の取り扱いと訓練があり、先輩先輩としたと同じ高校の後輩の彼女には彼女で東京での物語の訓練があり、皆さん私たちはそれぞれに神様の訓練があります。何を勉強するでしょう？ズルをすることを勉強するでしょうか？いや、神様の主権をここでも認める、あそこでも認める、明日も認めるということを聞いてわからないので、体験を通して身につけて勉強する人生です。今日はもう一回最初の要点を出していただいてお祈りしましょう。今日は二つお話ししました。地上の旅路は、それは神様の訓練ですと。ああ、今もこれ訓練なんだなって。で、私だけ、いや、あの人にもこの人にもそれぞれに訓練があり、みんな神様が主権だよ、神様を大事にするんだよということを勉強しつつある、今プロセスです。お祈りをいたしましょう。ピアノを弾いていただいて黙祷いたしましょう。今日はヤコブの苦節20年、皆さんも人生の下積みはいつでしたでしょうか？今は何の学びをしている途上でしょうか？聖書は、親に訓練されない子供はいない、神様は信仰を持った私たち一人一人の父として、私たちを子供と思って訓練しておられるのだと、ヘブル書の12章にありますが、今私たちの直面していること、それを神様からの訓練として見つめ直してみたいものです。そして何を今勉強してるでしょうか？そうだ、最終的には神様だ。私の人生の主なる神様、神様に全ての主権があり、今直面しているこの事柄においても神様の主権なのだということを認めて、そしてぬかずいて、ヤコブはヤコブで、ラバンはラバンで、レアはレアで、ラケルは ラケルで、それぞれの訓練を受けて成長し整えられて、天国への旅路を私たちも全うしたいと思います。お祈りいたしましょう。それでは今日聖書の言葉を通し心に示されたこと、またもし今訓練だなと思うことがあったら、神様、最後まで神様が備えた訓練を全うできるように、力を与えてくださるように、そして最終的にはヤコブも私が俺がと言わず、ラバンも言わず、私たちも最終的には神様にお任せしますと、通り置き器となれるように祈りたいと思います。続いて岩尾姉妹のことや川口家のこと、遠くおられる伝道師や宣教師のご家族のために、また4月からの新しい歩みの祝福のために、そして受験生のために、今週のために、よしと新学生の卒業とイスラエル旅行のために、またウェイクの方々を中心とするアメリカツアーのためになどなど祈りたいと思います。自分自身の祝福、家族の祝福も祈りましょう。それではしばらく心を合わせてご一緒に声に出せる方は声に出して お祈りをしましょう。祈ります。天のお父様、お祈りをいたします。今日はここに集ってヤコブの20年を見ました。私たちはあるいは10年、あるいは5年、神様が用意された訓練の旅路を最後まで全うできますように、天のお父様、そしてそれぞれに神様のプログラムがあり、人生のご計画がありますから、あなたの主権を認める通り良き器となれるように、私たち一人一人を顧みてください。体調の優れない方、特に岩尾姉妹の治療が功を奏し、神様が癒してくださるように、モニカ先生のお母様や伝道師のご家族、ご主人に慰めをお願いします。安西兄弟が足が強くなり、そして家に帰れるように祝福してください。私たちの大事な家族を祝福し、私たちの健康を強めてください。ウェイクの方々のアメリカツアーを祝し、ヨシト新学生のイスラエルツアーを祝し、卒業式を祝してください。特に受験を控えている兄弟姉妹とご家族に神様のご加護がありますようにお願いします。ここに集われた方を導いてください。感謝します。アーメン。お祈りします。恵み深い天のお父様、ヤコブは苦節20年、ある人は5年、ある人は30年、神様が長い訓練の期間を私たちの人生の旅路にお与えくださり、神様が中心なのだ、神様が主権なのだ、全ては神様なのだということを一つ一つ剥ぎ落とされるように私たちは勉強しつつあります。みんな道の途中ですが、お互いに祈り合い、支え合い、励まし合いながら、天の御国の門口を目指して、地上の残された旅路、この1年間も全うできますように、大いに力づけてください。一人一人の心の深いところにある願いを引き上げてください。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天のお父様、あなたこそ私の主です。私を訓練し、私を育み、取り扱い、成長させてください。それぞれに神様のプログラムが用意されていることを感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。